イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。ビラトリ町ニブタニアイヌ語教室成人の部の専任講師を務めていた木端幸子さんが10月27日逝去されました。満93歳でした。2005年には財団法人アイヌ文化振興研究推進機構現公益財団法人アイヌ民族文化財団よりアイヌ文化奨励賞を受賞、2012年にはアイヌ文化賞を、2018年10月には北海道から北海道文化賞を授与されています。木端幸子様のご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは10月17日付北海道新聞よりアイヌ語で校歌披露。アイヌ文化が地域に根付く日高管内ビラトリ町ニブタニ地区の町立ニブタニ小学校で校歌の歌詞をアイヌ語に訳する取り組みが町内で初めて行われた。町内のアイヌ語講師が翻訳し10月15日の学習発表会で披露された。校歌のアイヌ語への翻訳は同校で力を入れるアイヌ語学習の一環、歌にすることでアイヌ語に親しみを持ってもらおうと、この春に退職した前校長の金光弘明さんが発案した。現在の校歌は、釧路管内弟子屈町出身のアイヌ文化研究家で詩人の更科源三さんが作詞し、1968年に完成した。翻訳は、同校の総合的な学習の時間でアイヌ語授業を行う講師の関根健二さんが担当。1から3番の歌詞を忠実に翻訳し、8月下旬に完成させた。学習発表会では、アイヌ民族の衣装を着た3、4年の児童9人がひな壇に並んで、校歌の1番をピアノ演奏に合わせて元気に歌った。会場の保護者らからは大きな拍手が送られた。アイヌ語の校歌は今後、月1回のアイヌ語の授業で歌い、地域文化の学習に役立てるという。遠山校長は、校歌を含めて日常的にアイヌ語を使う機会を増やし、地域の文化の理解に役立てていきたいと話している。本日3つ目のニュースは、10月20日付北海道新聞より、イタ普及に貢献、アイヌ伝統工芸家、ニブタニの高野さん、大臣表彰。ビラトリ町ニブタニのアイヌ伝統工芸家の高野茂弘さんが、経済産業省が指定する伝統的工芸品、ニブタニ板、木のお盆の普及に貢献したとして、本年度の経済産業大臣表彰を受けた。40年以上、アイヌ工芸品の魅力を発信し、後継者育成でも評価された。高野さんは、工芸品の作り手として認められたことで、若い工芸家の励みになれば嬉しい。と喜ぶ。伝統的工芸品に携わる人の意欲向上や工芸品の振興を目的とした同分野の功労賞は、2020年度にビラトリ町ニブタニのアイヌ工芸家でニブタニ民芸組合の貝沢守代表理事が道内で初めて選ばれた。同じニブタニでアイヌ工芸に携わる高野さんはこれに続く快挙となった。本年度の功労賞は全国から高野さん含め41人が選ばれた。ニブタニ板は主にカツラやクルミを使った円形や四角い木製の盆で食べ物を盛る道具。盆の内側にはアイヌ文様がデザインされ、高野さんは渦巻き状のモレウノカやトゲの形のアイウシノカなどの伝統文様を精巧に彫り込む。魚の鱗を模した鱗彫りの緻密なデザインは評価が高い。高野さんは東京都日野市出身。高校卒業後に実家の電気店を4年間手伝い、22歳で東京から離れた空気の住む地域で暮らそうと所持金3万円で北海道に渡った。ある日、ヒッチハイクの運転手の勧めでビラトリ町ニブタニを訪問。薪切り。小刀に心を奪われた。ものづくりが好きで、伝統工芸の職人になるのが夢だった高野さん。 二風谷でアイヌ民族の木彫家で、貝沢さんの父の子森幸さんに頼み込み、弟子となった。7年間修行し、森幸さんら先輩の作業を近くで見て技を覚え、資料館の展示品を見よう見真似で再現し、夢中で腕を磨いた。同郷の恵子さんと結婚し、1980年に民芸店高野民芸を二風谷に開いた。夫婦で板やマタンプシ、鉢巻きなどのアイヌ工芸品を販売している。これまで道内各地に出向き、アイヌ協会の関係者らに伝統儀式で使う民具の作り方を指導。現在はビラトリ町の小中学校の授業で木彫りを教え、地元の若い担い手にも技を伝えている。作り方を写真や文章でまとめた資料も手作りしている。高野さんは、今後も伝統的な技術を次の世代に伝えたい。若い人たちが伝統文様に基づいて新たな作品を生み出してくれたら嬉しい、と話している。表彰式は11月2日、岡山市で開かれた。本日4つ目のニュースは、北海道新聞10月27日付の社説より、杉田氏人権侵犯、自民党は容認するのか。自民党の杉田水脈衆議院議員がブログに投稿したアイヌ民族などへの差別発言を、大阪法務局が人権侵犯と認定した。札幌法務局に続く2例目で異例の事態だ。杉田氏は投稿が差別だったと未だに認めていない。それどころか法務局に救済を申し立てた被害者に不快感を示した。ネットには杉田氏を支持してアイヌ民族などを中傷する投稿が今も続く。杉田氏は差別を助長しているに等しく、もはや国会議員の適性がないと言わざるを得ない。自民党はその杉田氏を環境部会長代理に起用した。人権侵犯を容認したと見られても仕方あるまい。アイヌ民族政策に取り組む姿勢が疑われよう。党総裁の岸田文雄首相は事態を重く受け止めて杉田氏に毅然とした態度を示すべきだ。杉田氏は2016年、国連女性差別撤廃委員会に参加したアイヌ民族や在日コリアンの女性を品格に問題がある日本国の恥さらしと侮蔑する投稿をした。どちらも民族の尊厳を著しく貶める内容で看過できない。アイヌ民族の女性は札幌法務局に、在日コリアンの女性は大阪法務局に救済を求めた。法務局は訴えを認め、杉田氏に人権尊重の理解を深めるよう啓発をした。杉田氏は差別の認識が全くないと話すが、言われた側が差別だと訴え、公の機関も認定した。謙虚に受け止めなければならないが、認定後も投稿はすでに削除し謝罪している。認定に対するコメントは何もない、などと繰り返すのみである。一方ネット上に、申し立てた方々がマスコミに説明をしているのも解せませんが、と投稿した。非公表の人権侵犯調査を申し立て人が口外したとみて不満を示した形だ。ことの発端は自身がブログで世間に広めた書き込みである。被害者が言われなき中傷からの名誉回復を訴える行為を差別した側が批判するとは筋違いも甚だしい。自民党は、環境部会長代理への杉田氏起用に関し、人事は適材適所で進めるとした。環境省は国立公園でのアイヌ文化振興も担う。適材適所と言えるだろうか。岸田首相は国会の代表質問で、野党から党総裁として杉田氏に記者会見を働きかける考えはないかなどと問われたが、政治家として説明責任を果たすことが重要だ。と答えるにとどまった。まるで人事のようだ。党や首相自身の人権意識が問われていることを自覚せねばならない。本日5つ目のニュースは、北海道新聞11月2日付朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。江南市の和船、チャラセ。当館の収蔵品の一つに、 革専用の和船がある。アイヌ語でチャラフェ、滑ると名付けられた船で、幅は115センチ、長さは 11.3 メートルの板船だ。この船は愛知県江南市の船大工、三品茂さんによって作られたものだ。父の茂が江南市の焼肉屋のご主人と知り合いになり、その焼肉屋のお隣にお住まいだったのが三品さんだった。焼肉屋を訪れた際に製作中の船を買う約束をした。いざ船が完成し、船を運ぶ段になった。運賃の負担が大きいので、ボランティアの手によって海を漕ぎ、または陸送されながら、1990年8月に猿川の河口、日高町富川まで運ばれてきた。両親の茂と麗子、筆者と妻の智子、息子ら関係者十数名が集い、歓迎の儀式を執り行った。父の茂がアイヌ語で歓迎の言葉を述べ、ボランティアの学生さんたちの労をねぎらった。日本語訳は筆者が読んだ。この年から毎年、チャラセもチプサン家船おろしの儀式で一艘の船としてアイヌ民族の伝統的な丸木船と共に利用されている。私が受診している N 病院の外科の S 医師も学生の時にチャラセの輸送を手伝ったと伺った。このチャラセには一人1万円を出資した113人の船主がおり、船の内側に名前が記されている。本日最後のニュースは11月3日付北海道新聞より、秋の叙勲で瑞宝炭鉱賞伝統工芸業務功労を受賞した二豚にアットゥ氏を製造する貝沢由紀子さんをご紹介します。アイヌ伝承炭物手織一筋。一世紀以上も日高管内ビラトリ町二豚に地区で伝承されるアイヌ民族の伝統工芸品二豚にアットゥ氏、樹皮の布を60年余り作り続ける。アットゥ氏は私の生きがい、辛いことはあるけど大好きな仕事だから続けたいと微笑む。二豚に出身、9歳から母の手伝いで樹皮からの糸作りを始め、結婚後の19歳で義母に織り方を教わった。樹皮を剥ぎ、糸を撚って織り機で布に仕上げるまで全て手作業。一着の着物に必要な7メートルの反物を完成させるのに約3ヶ月かかる。21歳から木彫家の夫と民芸店を営み、36歳で夫を亡くした後は4人の子供を育てるため木彫りの仕事もして生計を立てた。生きていくためには何でもやったと当時を振り返る。約30年前からは草木染めに挑戦し、色鮮やかな糸を作り出す。現在は全国から注文が入る着物の帯の製作や更新の指導に励む。植物は毎回質が違うので死ぬまで勉強ですと向上心は尽きない。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどの杉田水脈衆議院議員ですけども、本日の北海道新聞にはですね、抗菌中中というようなアイヌ民族を侮蔑する発言をツイッターでやってるそうです。ちょっと信じられないですね。私もぜひすぐやめてほしいと思っています。はい、以上です。
はい、本当ですね。政府にもちょっと考えてもらいたいですよね。はい、以上で地域のニュースを終わります。担当は千石ゆう子でした。